でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
今日は特別編です、今日は居場所 CEO、コネクト CEO でご活躍中の友高さんに登場していただきます。こんにちは。
こんにちは。
ご無沙汰しております。お元気
しております。
なんか忙しかったみたいですけどね。
まあまあですね。
なんか一度出ていただいたのは9月頃だったんですけど、はい、
そんな前になります。
そうですよ。あの頃その、はい、コネクトのフィットネスクラブを、はい、立ち上げるのに奔走されていた頃なんですけれど。
ああそうでしたね。
はい、もうあれから 4,5 ヶ月経ちまして、
はい、
なんか無事に日本初の働けるフィットネスクラブコネクトが神楽坂にオープンしまして、しばらく経ちましたが、はい、落ち着きましたか？
いやまだ全然落ち着いてないですね、ぶっちゃけ。
あ、そうなんですか。でもなんかいろんな企画を立ち上げてるなと思っていて、その辺の話も伺いたいなと思ってるんですが、
はい、
まずはリスナーの方に働けるフィットネスクラブとはというのをちょっとホームページからご紹介させていただいてもよろしいですか？
もちろんです。
はい、ありがとうございます。コネクトは仕事と運動を両立するために作られた日本初の働けるフィットネスクラブです。オフィスやワークスペースで集中力が続かずに困ったという経験を誰もがしたことがあると思います。そんな時に隣で体を動かすことができるフィットネス空間があったらいかがでしょうか。リフレッシュやスタートのための運動を行いながら、肩こりや腰痛といったデスクワークで固まってしまった、身体もほぐしていくことができますとありますね。
はい、
なんかこのコンセプト前にも伺ったんですけれど、
はい、
他では見たことがないなと思ったんですけれど、
はい、
実際スタートして、まあ、今の現状なんですけど、お客さんもだいぶ定着してきたと伺いましたけれど、
はい、
今どんな感じなんですか？
今はですね、はい、まあ、会員の方も何人かいらっしゃってですね、はい、それとは別にパーソナルトレーニングっていうのも実施してまして、そっちで来てくれる方もいらっしゃるって感じですね。
なるほど。そうすると会員以外の方もパーソナルトレーニングのイベントとか企画があるときに来てくれるみたいな感じなんですね。
そうですね、まあ、イベントとか企画っていうよりはもうサービスとしてもうパーソナルトレーニングがあるので。
なんか無料体験30分っていうやつですか？
あ、それとはまた別ですね。
あ、またあるんだ。
はい、デスクワークの方と特化してまして、デスクワーカーの方向けの肩こりとか腰痛とか、はい、うん、そういうのに対応したトレーニングをやってます。
なるほど。で、お客さん、まあ、そのパーソナルトレーニングも含めてなんですけれど、会員の方も含めてなんですけど、はい、何十代の方が多い感じになってるんですか？
大体20代から40代の、フリーランスの男性の方が多いですね。まあ、男女比は半々なんですけど、
なるほど、
頻繁に来る方の割合としては男性の方が多いですね。
なるほど。そうするとフリーランスということは、まあ、自分でそのコンピューターを使って、まあ、仕事をすることがある程度可能な方が多いんですね。
そうですね。
そうすると結構クリエイティブな方が多いのかしら、これ。
はい、本当にお仕事されている方とかでも、フリーランスエンジニアでやってる方もいれば、デザイナーとか、
ははは、
いろんなお仕事あるんですけど、やはりみんなクリエイティビティの高い仕事をしている方が多いですね。
なるほどね。そうすると運動をしながら、あれですね、コックピットゾーンっていうところで仕事をしていくみたいな感じなんですね。
そうですね、コックピットゾーンで大体仕事したりとか、あとはコミュニティゾーンではバランスボールに乗って仕事もできるので。あ、
それに乗りながらね。
はい、
へえ、なるほど。あとちょっと思ったんですけど、はい、スチューデントタイムというので、学生さんも9時から23時まで利用できるっていうなんかものも出してはみたいなんですが、これはどうですか？はい、動きは。
学生はそうですね、あの社会人で大学院に通っているような方が使ってますね。
そっか、そうすると社会人でも学生証があるから、はい、世の中的に学生って見なされるあのやつですね、はい、でそのフィットネスゾーン、コミュニティゾーン、コックピットゾーンに分かれているんですけれど、
はい、
これあの BGM みたいなのはそのゾーンによって変えていたりするんですか？
ですね、BGM そのものは全体で統一してるんですけど、
はいはい、
僕らが用意しているコネクトメソッドっていうのがありまして、
はいはい、
1時間に1回運動ができるんですけど、
はい、
トレーナーの指導のもと運動を行う時間が、50分10分の割合で来るんですね。
ああ、なるほど、はい、
はい、で10分の時間だけ音楽がすごいノリノリの音楽に変わって、はい、運動して、その後またお仕事戻るときは、まあ、ジャズとかクラシックとか、うんうんうん、そういった音楽で少しリラックスしながらお仕事していただく。
なるほど。そうするとその60分の中に10分間だけはそのお店全体がその運動しましょうみたいな雰囲気になる感じですね。
そうです。
いろいろ音楽にまでこだわりを見せているなって思ったんですけど。
ありがとうございます。
あとホームページがすごい綺麗ですよ。ピンクと白を基調としていて。
ありがとうございます。
これ友高さんのデザインなんですか？
そうですね、チームで作りましたね。
いやこれはいいですよ。いきなりあのホームページの広げるとあの、はい、大きな写真がこうドンとこう出てきて、それがスライドになっていて、
はい、
なんか行ってみたいなっていう気持ちになりますけど。
あ、はい、
これ写真なんかはプロの方が撮ってるんですか？
写真も僕らで撮ってますね。
あ、そうなんですか。なかなかいい感じだなと思うんですけど、
はい、ありがとうございます。
はい、でリスナーの皆さんもしよかったらちょっと URL ご紹介しちゃっても大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、co-nect.co.jp これでアクセスできると思うので、ぜひ co-nect でご確認いただきたいなと思います。
はい、
それで、実はですね、事前に、ツイッターでですね、メッセージをいただいておりまして、今日どんな話してくれるのかというのを送っていただいていたんですけれど、
はい、
私が聞きたかったのがその9月ぐらいに、ポッドキャストをやらせていただいて、それからオープンまでの話、あのあとどうなったのかなっていうことだったんですけど、
はいはいはい、
なんかはっきり言って全部大変でしたって書いてありましたけど、
はい、
相当大変だったんですか？
そうですね、苦労とか苦しいとか、はい、なんかそういうことを言ってられるような時間はなくてですね、
はい、
なんかもう本当に時間だけは過ぎ去っていくような形で、もう毎日が本当に忙しいっていう感じ、日々が続いてましたね。
あれですか、仕事も結構睡眠時間少なくして準備に当たってたんですか？
そうですね、その象徴的なのが、
はい、
オープン前日に、
はい、
私倒れまして。
オープンっていつでしたっけ？12月、
2016年の12月1日にプレオープンって形でオープンして、
はいはいはいはい、
そしたらそのタイミングですね。
じゃあそしたら11月の30日に倒れたんですか？
倒れちゃったんですよ。もうようやくある程度準備がもう整い、
はい、
ここまでやっとけばないとこまでやった時にふっと力抜けちゃって、
はい、
でもう倒れちゃって。
どこ、お店で倒れたんですか？
それはオフィスで、仙台にあるオフィスで倒れたんですけど、
倒れたってよくなんだろう、ちょっと熱出るみたいな人もちょっと倒れちゃいましたとか言うんですけど、そういう倒れ方じゃないんですか？
あ、僕はあれですね、みんなで明日のオープンに向けての会議をしている段階で、
はい、
急に横に倒れたらしいですね。
あ、バンって倒れて。
はい、
で病院行ったんですか？
とりあえず一回病院に連れてかれたみたいで、うんうん、起きた時はもうオフィスにいたんですけどね。
あ、もう戻ってきてて、そこまでの間は分かってないみたいな。はい、
そうですそうです。
それ医者の診断的には何だったんですか？
ただの疲労でしたね。
へえ。睡眠不足も続いてたのかな？
睡眠不足は続いてたと思いますね。
そうなんですね。
寝ない日もありましたからね、普通に。
あ、寝ないで2日ぐらい頑張っちゃうみたいな時もあったんですね。はい、そのオープンの直前まで、もうそのオープンが12月1日だ、はい、プレーオープンだってなってる、頃って、最後の詰めってどんなことで忙しくなるんですか？
ですね、 なんだかんだいろいろ準備しようと思 してたつもりでも足りてないものってやっぱあるんですよ、
はい、あやっぱりこれもないととかそういう感じですか。
はいはいはい。で一番大変なのはやっぱり発送とか、
はい、
こっちに届くもの、郵送していただくようなものとか家具とかもそうなんですけど、はいはい、そういったものとかがこうトラブルで届かなかったりとか、うんうん、そもそもタイミング的にもう届かないみたいな時どうするみたいなのがやっぱ多くてですね。
なるほどね。なかなかその事前から準備してても直前はバタバタするんですね。
そうなんですよ。それに加えて僕らホームページも自分たちで作ってるので、うんうん、そのホームページ制作の方も間に合わないみたいな。
なるほどね、
はい、
じゃあもうみんなその疲労困憊でストレスも溜まっていたから、
はい、
なんだろう、雰囲気的にはちょっとイライラがあったり喧嘩になったりとかそういうことも多かったんでしょうかね。
あ、もうちょっと余裕があったらそういうこともしてたと思うんですけど、
はい、
余裕そんな余裕もなくて、なんか結構お互いイライラはしてるんですけど、はい、そこで喧嘩してもしょうもないよねみたいな状況なので、
あ、もうその何、よく学園祭とかで直前になんかその委員同士がぶつかるみたいなのよくある話ですけど、
はい、ありますね、
あのレベルはもう超えてるんですね。
まあ、そうですね。そんなことやってたらもう間に合わないんで、
はあ、なるほど、
もうお前の気持ちは分かるけど後にしようみたいなのがずっと続いてました。
そんな感じなんですね、
はい、
それでなんか書いてあったんですけど、なんかメンバーの大切さ、はい、自分がどれだけ支えてくれているメンバーを雑に扱っていたか、そして自分を雑に扱っていたかを思い知るって書いてあったんですけど、
はいはいはい、
なんか心の中でいろんな心の動きがあったんですね。
そうですね、やっぱ倒れた時にすごい思ったのは、
はい、
全然自分のこと大切にしてないなと思ったんですよね、
うんうんうんうん、
なんかやっぱりコネクトを作るために頑張った何ヶ月間だったと思うんですけど、うん、まあその中でやっぱり自分を大切にしてなかったからこそこうやって倒れちゃったりとかして、最終的にメンバーに迷惑かけたのは自分だったし、
うん、
なんかそういう時にすごい思ったのは、自分大切にできない人間ってやっぱチームの誰かとか大切な誰かを大切にすることなんてありえないなと思って。
ああ、なるほど。
やっぱ自分を大切にしてこそ相手を大切にできるのかなっていうのはすごくあの時思いましたね。
なるほどね。多分友高さんって責任感が人一倍あって実行力もあるから、もう自分が頑張んなきゃみたいな感じでちょっとこう人一倍頑張ろうとしていたところでこう倒れてしまって、結局、はいはいはい、なんだろう、それが最終的にだってオープンの前日ですよね、倒れてんの。
そうですね。
でそれだってそのタイミング的にも最悪なところで倒れてますよね。
はい、話にならないですよね。
でそこでちょっとその自分のなんていうの、愚かさじゃないんだけど、結局俺が迷惑かけてるじゃんって思ったわけですね。
そうです、そうです。
いや、何ですか、周りをなんか雑に扱ってるっていうのはどんな感じなんですか。
あ、結局自分のそういう行為って、うん、結局自己満で、
は
あ、自分が頑張ってるからなんかこうあいつに迷惑かけないようにとか思ってやってることって全部自己満なんですよね、きっと。
はあ、
で何のコミュニケーションも取らずにこうやって進んできたことそのものがかなり雑に扱ってたなって思って、
うん、
なんかお願いしたいことはちゃんとお願いすればいいし、うん、コミュニケーション取ればいいんだなっていうのあの時すごく思って。
はあ、なるほどね。
これ言ったらあいつ困るだろうなとか思うことも一回は相談してみて、うん、なんか話してみるっていうのを、
うん、
そもそも最初からあいつやんないだろうなと思って切っちゃうのってもう雑じゃないですか、扱い方が。
ああ、なるほどね、うん、
すごいそれを感じましたね。
なんか友高さんの今の話を伺ってて、
はい、
なんかね、自分あれなんですよ、苦手なことがあって、
はいはいはい、
なんかね、チームで何かをやるみたいなのが苦手な人なんですよ、うん、ちょっと ね、
そうなんですね、
周りに頼みにくいんですよ、なんか気を使っちゃったりとか、
うんうんうん、
でそれだけじゃなくてなんか教えてる暇あったら自分でやっちゃった方がいいなみたいなところがちょっと俺あって、なんかスタンドプレーに結局なっちゃってて、チームでなんかやれないなみたいなので、今ね、なんか新年度に向けて準備を始めようとする中で、
はいはいはい、
なんか友高さんのこのエピソードをちょっと身に染みて、なんか胸に刻もうと思いました。
そんな
本当に、
まあ、なんか励みになったならよかったです。
いや本当に。そして今はその、まあ、メンバーが大切だなとか仲間の大切さが分かって、 仕事をしているって感じなんですね。
ですね。
なるほど。そしてオープン当日、オープンしたばかりの話をちょっと伺いたいと思いますが、
はい、
なんか当日は知り合いがたくさん来てくれたり、想像以上に好調だったので調子に乗っていたって書いてありますけど、
はいはいはい、
どんな感じですか。
僕結構天狗になりやすいんですよ ね。
ね、それ自分で言ってるから大丈夫ですよ。
いや、でも自分でも分かるぐらい相当天狗になりやすくて。
そうなんだ。はい、
もう結果が全てだってよく言うんですよ、
うんうん、
で結果が全てだからこそ結果に出てる以上はもうこれ大丈夫って思っちゃうんですよね。
なるほど。
重要なのってその結果をもとに今後どういうことが予測できるかとかっていう、その先を見ていくことなので、結果って結果でしかないので、うん、その先がどう見えるかっていうのはすごい重要なのに、結果で止まっちゃうことが結構多くてですね。
なるほど。
この日は想像してた以上に売り上げが出たんですよ。
あー、
オープン当日で売り上げ出ちゃうってすごいなみたいな感じでめっちゃ盛り上がって、
ほうほう、
で僕が多分一番チームで一番浮いてましたね。
あ、一番こうテンション高くなってたんですね。
多分みんなはそれなりにちょっとなんていうんですかね、危機感とか危機意識持ちながらこっから1ヶ月頑張るぞって気持ちを持ってたと思うんですけど、うん、僕だけなんかもう大丈夫みたいな。
あー、なるほどね。
超楽観視してて、
うん、
で、まあ、結構その後お客さんは一気に減るんですよね。
その12月の1日2日は結構こう来てたけど、その後減ってくんですか。
まあ月の半ばになって、
はい、
で、まあ、年末に向けて忙しくなるじゃないですか、
はい、
で結局思い返せば来てた人もほとんど知り合いだったんですよ。
あー、なるほど。
売上こそ数字として残ったけど、ほとんどその中身ってお客さんじゃなくて知り合いなので、
うん、あ、ということはお祝いを兼ねて、あとはどんなところかなみたいな感じで来てくれたみたいな感じなんですね。
はい、そうなんですよ。なので実際のところ、うん、お客さんへのリーチっていうのはまだ全然できてない状況で、僕らはなんか勝負を勝った気になっちゃってたっていうのが現状でしたね。
ただまあ今まで準備してきた苦労があったから、多分当日はそういうのもこうなんか乗り越えられるなんか達成感を感じたんでしょうよね。一時的だったかもしれませんけどね。
まあそうですね、そんなの感じてちゃいけないんですけどね。
あの本当はっていう部分ではね。そしたらあのクラウドファンディングで、あの、はい、なんだろう、協力というかしてくれた人たちも結構来てくれたんですか。
はい、来てくれましたね。
じゃあ最初はこうにぎわって、でそれから一気にってこちらには書いてあるんですけど、お客さんがいなくなって、なんかちょっと寂しい時期があったんですね。
はい、もうここをちょっと話すと若干長くなっちゃうんですけど。
あ、全然いいです。
手短に言うと、
はい、
まあお客さんが来なくなって、うん、で最初はなんかこうそんなもんだよねっていう話で片付けてたんですよ、うん、
はい、
だけどこう費用ごとにマジで来ないぞみたいな、
うん、
でこのままあの来なくていいのみたいな感じになってきて、
うん、
こんなもんだよねって片付けていいのかみたいな話にどんどんこうシリアスな感じに空気がなってきて、
はい、
で本当に何ですかね、泥臭いことたくさんありましたよね。
はあ、
サンプリングも駅前でずっと配ったりとか、チラシ配ったりとか、うん、あとはなんかポスティング しに行ってなんかマンションの管理人の人に、
うん、
あのこういう空間ができてここに入れさせてほしいんですけどっていう風にちゃんと言って入れようとしても、なんか代わりの人が怪しいから入れさせてくれないみたいなこととかもあり、でも粘らなきゃなと思って何日間もその人に頼みに行って、そしたら入れさせてくれてみたいなこととかもやったりとか。
そうですか。なんか多分そのポスティングって、例えば言う、なんだろう、よく定番なのはピザ屋さんのとか入ってくるじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、ああいうその定番のやつでも、なんか嫌がるマンションとかある中で、多分この日本初の取り組みだからこそ、なんかちょっとこう特殊な、なんだろう、活動なのかな、みたいなコンセプトがなんだろうって思われた部分もあったんですかね。
そうですね、あの逆に新しいからこそ前例がなくて、
うん、
あのなんすかね、分かりづらいから、
うん、
安心感がないというか、それ大丈夫なのみたいな感じで、
うん、なるほど。
そうですね、
あの駅前とかでなんかこう、はい、チラシを配っていたっていうお話ありましたけど、
はいはい、
その街行く人たちのリアクションっていうのは何人かはこう食いついて来てくれる人とかいたんですか。
あ、何人かいらっしゃいましたね。
これ何みたいな。
はいはいはい、
そうすると興味関心はその10人中何1人か2人の方はこう持ってくれるような雰囲気は感じられました。
はい、興味関心自体はめちゃめちゃ持ってくれて、
うんうん、
結果でも来てくれるかっていうと結構そうでもないみたいな感じなんですよね。
なるほど。ポスティングでなんか入れて問い合わせみたいなのはどうだったんですか？
あ、それが、はい、そのマンションの方にお願いして予約入れさせてもらってからがすごく反応が良くてですね、やっぱそういうマンションって、はい、そこ厳重にやってるんで、はい、あんまり他のチラシも入ってこない中で、
なるほど、
管理人さんが認めたチラシっていうことで入るんですよね。
あ、そうすると管理人さんがポスティングのチラシのフィルターになってるんですね。
そうなんです、そうなんですよ。そこをくぐり抜けたチラシってことは相当いい情報なんだろうなって形でお客さんに届いて、でそこのお客さんたちがどんどん来てくれたっていう感じです。
あ、じゃあそのやっぱりそのなんだろう、マンションも結構そのあれですかね、年収が高そうな方が住みそうなところだったりするんですか？
はい、もともと神楽坂って結構年収高い人が住んでる街なので、そういうマンションも多くてですね、うん、かなりハイタワーマンションとか高層マンションで、
うん、
ファミリー向けのマンションがあるので、うん、そこに入れてましたね。
なるほどね。で、まあそういう活動をしながら、まあ喧嘩もあった日々だったんですね。
まあそうですね。だからこんなことやり続けていいのかみたいなこととかも議論しまくってましたし、
ああ結構やってる割には反応の率が低いから無駄なんじゃないのみたいな、
はい、でも何もやらなかったら何も始まんねえよねみたいなことをずっとやってましたね。
あれですか、一時期そのやばいなって思った時、超やばかった頃っていうのは1日あたり何人ぐらいになっちゃったんですか？
お客さんですか？
はい、
ゼロです。
え、朝からいて、
はい、
だって朝の9時から23時まで空いてるじゃないですか？
そうですね、でその時は6時から開けてたんで。
あ、そうか、夕方。
いや、朝の6時です。
朝の6時から23時まで開けてたのですか？
開けてたんですよ。
でそれでゼロなんですか？
ゼロです。
それはちょっとなんだろう、危機感がやばいですよね。
やばいですね、あの時は本当に。
例えば来ないにしてもなんか 2,3 人来てくれてるんだったらまだまた明日は増えるかなとか思うかもしれませんけど、
はい、
ゼロっていう数字はなんか倍率かけてもゼロだから。
そうなんですよ。
めっちゃ焦りますよね。
めっちゃ焦りましたね。
でいろいろこの試行錯誤した中で一番効果的だったのは何だったんですか？は
い、やっぱ地域の方とのコミュニケーションですね。ポスティングとかサンプリングとかやってても何ですかね、こうチラシを渡すことが目的になっちゃうと結局なんか宣伝活動の一つにしかならないんですけど、
はい、
そのただチラシを渡すそのタイミングでお客さん、はい、お客さんっていうかそのもらってくれた人とか、
はい、
まあもらってくれなくてもすごい笑顔で挨拶するとか、でもらってくれたタイミングではなんかこう最近肩こりとかどうですかとかちょっと話しかけてみたりとかして、
はい、
少しこうそこでコミュニケーションを取っておくっていうのは一番効果的というか、まあ地域とのコミュニケーションっていう意味ですごく大事なことだなっていうふうに思いましたね。
なるほどね。そうすると結局は最後はその人と人とのコミュニケーションがその集客という言い方だと雑に感じますけれど、それにつながっていくっていうことなんですね。
は
い、
そうですね。
なるほど。それで私ツイッターでちょっと活動をウォッチさせていただいてるんですけど、
はいはいはい、
なんかここのところなんか有名人の方来店されてませんか？は
い、来てますね。
でも実は俺髪の毛とかのカタログとか前好きだったんですよ。
はい、
それのなんかヘア雑誌に出てた確か富田さんとかっていう
方、藤田智君です、
ね、ごめんなさい、藤田さんだ。
はい、
知り合いなんですか？
藤田智君は知り合いの知り合いで、知り合いの知り合いが Facebook でシェアしたのを見て、
はい、
来てくれたって感じですね。
あ、その友高さんの知り合いの知り合いの方なんですか？
そうです、そうです。
いや、なんか自分の中ではすごい衝撃で、なんでこれ友高さんのツイッターのところに出てるのみたいな。
そうですよね。
で多分方も自分の多分ツイッターかなんかで出してくれてたんですよ、
写真入りで。出してます、出してます。
でそうするとなんか今度学生層とかに、はい、なんか届いてるんじゃないかなって思ったんですけど、
はい、
藤田さんでしたっけ、
はい、
藤田さんってなんかパーソナルトレーニングみたいなの受けてませんでした？
トレーニング受けてましたね。
でなんかみんなでこう並んだ写真が写ってたんですけど、
はい、
やっぱりなんかテレビに出てる人だなと思って、なんか体格が周りのみんなと違いましたよね。
そうですね。
なんか足のそのなんだっけ、すねのところ長いみたいなちょっと思いましたけど、じゃああれはそのなんだろう、知り合いの知り合いっていう形で、まあ、なんだろうなっていうことで来てくれたんですね。
そうなんですよ。
あとあれ、あの月曜から夜更かし、私見てるんですよ。なぜか月曜日なんか夜更かしするので見てて、はいはいはい、その多田さんも来てくれたんですけど。
そうなんですよ。
こちらは何つながりなんですか？
多田さんもそんな感じですね。友達の友達って感じで。
そうなんだ、
はい、
なんかこうやってその有名な方が来てくれることで、またちょっとこうその存在がこう広まっていくなと思うんですけど、
はいはいはいはい、
あのこれは別に戦略っていうわけじゃなかったんですね。
これはそうですね、あの、まあ、たまたまというか、まあ、来たいよっていうふうにメッセージが来たんで、まあ、どうぞって感じで来てくれてみたいな。
なるほど。でなんかこれによってなんか問い合わせは増えたりしたんですか？
そんなにぶっちゃけ増えているわけじゃないですね。
でそこは結局その有名な人のファンの人が、あ、行ったんだっていうような、確認だけになっていて、それで自分もとはならないんですね、はい、
そうですね。よくこうあの観光地とか行ってお店行くと、はい、貼ってあるじゃないですか、なんか誰々さんが来てくれました、
ありますね、
サインと色紙みたいな、はいはい、あんな感じですよね。別にその店がもともと誰々さんが来たって分かって入ってるわけじゃないけど、入ったらなんか書いてあったみたいな。
ああなるほどね。
そんな感覚だと思いますね。
ああなるほどね。まあじゃあちょっとその名前とかこういうところあるんだっていうのは分かってだけれど、そこがお客さんにつながるわけではないし、別にそういう目的であの来てもらったわけでもないみたいな感じなんですね。
そうですね。
なるほどね。それでアピールしていく秘策はどんなものなのかということで、毎日発信することってありますけど、はいはい、結構発信されてますよね。
そうですね、毎日インスタグラムは毎日投稿してるんですけど、はい、まあ、それ以外にもインスタグラムに紐付けてタンブラーとか、あとはピンタレストでピン付けしたりとか、
はい、
あとはツイッターもフェイスブックも全部連動して発信するようにしてて、
はい、
あのまあ、ブログも書いてたりするんですけど、そういった形で、うん、あのコネクトっていう空間をまずお客さんとして何を、目玉にして発信するのかってことを、
うん、
まず自分がどう発信するかっていうのをめちゃくちゃ考えて発信するっていうのをやってますね。
これは友高さん以外にあの他のスタッフの方も好きなように発信していいですよみたいにしてあるんですか？
はい、そうですね、もう仕組み化してあって、毎朝何時から何時までの間にこれを投稿しましょうみたいな風にしてあるので、
そこまでちゃんとこう計画的にやってるんですね。
そうですね。
でなんかフォロワーさんも増えていってるような感じがするんですけど。
はい、徐々にですけど、
はあ、なんかそれでまたね広がっていけばいいですよね。
そうですね。
なるほど。そしてあのこれからの展望というところになるんですけれども、今年中に2号店を出店予定なんですね。
そうですね。
なんか9月頃にポッドキャストであの伺った時には、
はい、
どこでしたっけ、また都内のどこかで今探してるなんておっしゃってましたけど、
はいはいはい、
まだ場所ははっきりとはお伝えできない感じなんですか？
場所はまだ決めてないんですよね。
あ、探してるんですか引き続き、はい、なるほど。でもあれですか、やっぱりその、うん、結構山手線の中とか周辺とかそのあたりを中心に探してるんですか？
そうですね、それかなんか赤坂とかこの神楽坂っていう感じの立地で行くなら赤坂とかも結構ありかなと思って、
ね、ああなるほどね、
うん、あとは逆に武蔵小杉とか武蔵小山とかああいった住宅地が多い地域も出店の方法としてありかなみたいな、
うん、そうですね。それもなんかじゃあいろいろ今見てるわけですね。
そうですね。
なんか僕思ったんですけど、神楽坂とかって、はい、なんか土地代が高いじゃないですか。
そうですね。
だから多分そのビルの中に入ってるそのコネクトの施設も結構一月お金かかるんじゃないんですか？
うちの場合はたまたまいい物件だったんで、はい、そこまで高くないんですよね。
あ、じゃあ比較的リーズナブルで見つけることができたんですか。
はい。
へえ、なるほどね。まあそこら辺のバランスも多分難しいかなとは思うんですけれども、
はいはいはい。
次にトレーナーとの連携を深めて今後の FC 化を狙うって書いてありますけど、はい、トレーナーは専属の方なんですか。
トレーナーは今いるのは専属の人間なんですけども、はい、まあ、いわゆるフリーでトレーナーやってる方、パーソナルトレーナーやってる方っていう方々とですね、うんうん、今後コネクトとして連携を深めていって、うん、でフランチャイズ化していきたいなと思ってるんですよ。
ああ、なるほどね。
で、まあ、トレーナーさんのゴール、トレーナーさんたちはこうフリーでトレーナーになって自分たちのジムを出すことが一つのゴールになってくると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、その中でですね、コネクトっていう新しいそのこれまでその筋トレしたい、運動したい、フィットネスに行きたいっていう人たちの層ってもうほとんど食べられてるというか、もうみんなフィットネス行ってたりする状況の中 で、ね、このコネクトが狙ってる層っていうのは今まではフィットネス行きたいと思ったことはないけど、うん、まあ、たまたま行ったことはあったけどそんな続いてないみたいな人たちがですね、まあ、仕事が忙しいながらでも少しずつ運動ができる空間ってところに魅力を感じてうちに入会してるんですね、うん。
なるほど。
そういった新規顧客層を巻き込んでいける新しいフランチャイズのモデルっていうのを僕ら作っていきますので、
うーん、
まあ、それをですねトレーナーさんという今パーソナルでトレーナーやってる方々と連携深めていってですね、はい、さらにこうサービスブラッシュアップしながら、
うん、
今後3年で店舗数を急速に拡大させて、うん、まあ、今言ったように単なるフィットネスではないですね、新しいこれからの働き方とかゆくゆくはこうライフスタイルまで革新していけるようなサービスにコネクトは成長させていくつもりで今やってますね。
なんか強い決意でおっしゃられてますけど、本当にパーソナルトレーナーの個人でやってるトレーナーの方って結局そのお客さんを見つける、はい、専属のお客さんを見つけるっていうのにも多分苦労されているから、その活躍できる場を提供しているっていう部分でもお互いこうウィンウィンな感じでいけるといいですよね。
いけるといいと思ってます。
うん、なるほどね。でそしてこの3年で店舗数をまた拡大させていきたいということで今張り切ってらっしゃるわけですね、
は
い、
そうです。
なるほどね。であとなんか今の話の中であったのは、例えばフィットネスクラブっていうのがあって、まあ、自分も会員なんですけど、その行くとなるとすごい時間が奪われるんですよ、
はいはいはいはいはい、
なんかその仕事をやっていて、例えば日曜日とか仕事をやっていて、それで行こうとなると例えば午前中は仕事にして午後はフィットネスにしようみたいな感じで、なんでしょうね、3時間単位でなんか時間の箱ができてきちゃうんですけど、
はいはいはい、
友高さんのところってなんかそれがなんかこう自由自在に仕事とそのなんて言うんでしょうかね、運動とっていうのを混ぜてやれるからなんかいいなって思ってるんですけど、そう
ですね、はい、
その例えば一人のお客さんというか、まあ、典型的なパターンでいいんですけれど、よくそのクリエイティブな方が利用されているようですけど、滞在時間っていうのはだいたい皆さん、まあ、運動と仕事を合わせてどのくらいいらっしゃるんですか。
ですね、うちの空間ではだいたい3時間ぐらいいるんですね、お客さんは、
はいはい、
でその中で運動も仕事もどっちもやるので、
はい、
でなのでまあ2時間半ワークしてる間で30分ぐらいその運動もするので、
うん、時々やるっていう感じですよね。
そうですね。
なるほど。でそのお客さんの声みたいな部分ではどうですか、はい、結構なんかホームページにもいろいろそのお客様の声が出ていたんですけれど、なんか評判いい感じですね、うん、
そうですね。皆さんその運動することによってタイムマネジメントもできるっていうふうに言ってて、
なんか仕事に集中しすぎちゃう、
はい、
人にとってもなんかいいみたいななんか書いてあって、体を壊した、ね、ずっと多分コンピューターに向かって仕事をしていて多分体を壊した方なのかなと思うんですけど、そのちょっと10分ぐらい、1時間に10分ぐらい、50分仕事して10分っていうのをこうやれるだけでも全然違うんですね。
そうですね。
あとなんかちょっと俺思ったんですけど、最近なんだろう、家で仕事をする、何でしたっけ、テレワークみたいな なんかなんかね、このほど、なんか昨日の新聞見てたら、カルビーかどっかの会社がちょっと忘れちゃったんですけど、はい、なんか理論上、1週間に1回も会社行かなくても、なんかコンピューターを使って、なんか仕事をして良いですよみたいな、なんかあのコンセプトが始まるみたいなんですけど、
はいはいはいはい、
なんかこれがなんか有名になってくると、なんかコネクトで来て会社へ行かずにコネクトに行って仕事をするみたいな、あのこともできますよね。
そうですね。
なるほどね。はい。で、まあ、これからの働き方、ライフスタイルまでも革新させていきたいということですけど、
はい、
その要するに人々がその仕事ばっかりにならないようにということで、なんか健康増進も含めてっていうことなんでしょうかね。
そうですね。それともあのこれからは運動なしで仕事するってことがありえないぐらい、
うん、
運動と仕事って密接になっていいと思ってるので、
うんうんうんうん、
そんな風にライフスタイルそのものを変えていけたらなと思ってますね。
なるほど。ということでですね、30分以上にわたってお話を伺ってまいりましたけれども、なんか今あのお店からなんかあの、Facebook の電話でやり取りしてくれていたみたいなんですけど、なん
か、すいません、忙しくて。
いえ、忙しいところすいませんでした。
いえいえいえ。
そしてあの、私もあの、機会があったら、ぜひ遊びに行かせていただきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。それではですね、あのリスナーの皆さんに日本初の働けるフィットネスクラブコネクトのアクセス方法をご紹介したいと思います。
はい、
東京メトロ東西線の神楽坂駅の一番出口、から歩いて5分、有楽町線の江戸川橋から4番出口歩いて8分、あと大江戸線の牛込神楽坂の A3 から歩いて8分、はい、JR ですと総武線の飯田橋駅から徒歩12分ということです。ホームページの方もやっておりますので CO-NECT で検索していただきたいと思います。
はい、
ということで、今日も日曜日のお忙しい中だったんですけれども、コネクトの CEO の友高さんにご登場いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また頑張ってください。
はい、頑張ります。
101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも